酒蔵トーク酒魂。
みなさんこんにちは、酒蔵トーク酒魂、山口智子です。今回もゲストは埼玉県の深谷にあります滝沢酒造6代目の滝沢秀幸さんです。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
前回は蔵の、まあ、主に売り場のところ、はい、大リニューアルというお話をしました、はい、一方蔵、まあ、お酒を作っている、うん、私が伺った時は赤レンガの、またこれも雰囲気のある素敵な蔵だったんですが、そちらはそちらでまだ残っているんでしょうか。
うん、そうですね、はい、蔵の方はですね、改装することなくそのまま使っておりまして、うん、その蔵の一部もですね、やはり江戸時代から建っているところもありますので、まあ、そこはね、なかなかちょっと改装っていうお金が回らなかったのでね、まあまあ、私の代ではできないかもしれませんけれども、まあ、このゆくゆくは次の課題っていうところですね。
ああ、そうなんですね。でも、本当素敵なレンガ作り、なんかいるだけで落ち着く感じといいますか、
うん、
ね、深谷、ね、ね、ならではですね、レンガ、渋沢栄一さんでも有名な赤レンガなので、ああ、なんかあれは残ってほしいなと思いながら、うん、まあ、いろんなね、耐震とか事情はあるんでしょうけど。
そうですね。まあ、極力ね、やっぱり、レンガっていうのはね、ある意味、まあ、深谷市の象徴的な存在でもあるのでね、まあ、そこは残す方向で、まあ、リニューアルするにしてもね、残す方向で考えておりますね。
ですね。そんな滝沢酒造さん、この酒蔵トーク酒魂には、はい、2021年と2022年の夏に出ていただいてから、うん、今日は約3年ぶりなのですが、はい、うん、まあ、3年間っていろんなことがあったと思うんですが、いかがでしたか、滝沢さん。
そうですね、まあ、山口さんとお会いしてからもうね、うちに来てもらってから3年経ちますけれどもね、まあ、来てもらった時は、まあ、ちょっとコロナが、まあ、まあ、やや明けたとはいえ、でもまだまだね、そのいろんな種類のコロナも出てきて、世の中も非常に不安定だと思ったんですけれども、うん、まあ、その中からね、いくらか、まあ、コロナも収束に向かいつつあり、まあ、お酒の方もですね、まあ、コロナ前に、まあ、少しずつ今近づきつつあるかなとは思っております。
近づきつつある。
はい。で、2019年を最後に、まあ、海外の方も、行けていなかったんですけれども、その後2023年に、まあ、スパークリングのね、協会である、泡酒協会としてですね、シャンパーニュ地方、フランスシャンパーニュ地方と、あと、まあ、パリの方に来まして、向こうの、まあ、シャンパーニュの製法を学んだりだとか、あるいはパリでお酒の売り込みなんかをしておりました。また昨年もですね、まあ、これは、やはり製法を学びに、シャンパーニュだけでなくてですね、イタリアの フランチャコルタ地方ですね、フランチャコルタという、まあ、シャンパーニュほどは伝統はないんですけれども、まあ、イタリアの本格的なスパークリングワイン、フランチャコルタの製法を学びに、イタリアにも行ってきましたね。
すごい、結構じゃあ海外に行かれて、うん、いろんなものを見てきたということなんですが、そのスパークリング日本酒、はい、うん、ね、滝沢酒造さんは一筋、
はい、
あとロゼとか、いろいろな種類があるわけですけども、瓶内二次発酵という本当にまさにシャンパーニュの製法で作っているのが特徴でっておっしゃってたんですよね、はいはい、そういったまた改めていろいろなところに行って、うん、どんなことを学び帰ってこられたんですか。
やはりですね、まあ、まあ、製法をね、向こうの製法を、学ぶことにもすごい意義があるんですけれども、まあ、いろいろ感じたのはですね、やはりまあ、フランス人にしろイタリア人にしろ、お酒の評価がですね、ちょっと日本人が、まあ、聞き分けする評価とはまたちょっと違いまして、ね、非常にポジティブに捉えてくれるのが、そこが新鮮でしたね。例えば、日本酒の、まあ、いろんな、例えば、鑑評会で、まあ、私も審査員になったことがあるんですけれども、まあ、ちょっといい悪いは別にして、どちらかというと、なんか欠点を探して、そのお酒の減点をするような方式が日本のやり方なんですけれども、まあ、ヨーロッパの方は、逆になんか特徴をポジティブに捉えて、そこをね、積極的に、例えば、どういったお料理に合うのかだとか、 そういうのを前向きに考えてくれるっていうのがですね、まあ非常に新鮮で、まあある意味ね、日本酒の評価っていうのも、そういうまあポジティブに評価するのも、これから必要なんじゃないかなっていうのはね、思った次第なんですけどね。
なんかお国柄を感じますね。
そうですね、やはり日本人はね、まあまあこれもいい悪いは別にして、なんて言うんでしょうかね、もうある意味ちょっと優等生的なものをね、育てるっていうのがあるんでしょうけど、まあヨーロッパはなんかね、まあ、個性を伸ばすっていうんでしょうかね。なんか、そういう、傾向が国民性があるのかもしれませんね。
いいですね。やはりどうですか？日本酒はもう海外でかなりここ数年でまたさらに人気っていうのは聞いてるんですけど、実際肌感ではいかがですか？
まあ、確かにね、肌感ですごい感じるかっていうと、まあ、正直そこまでではないかなとは思ってます。まあ、ただ実際数字を見ると、国内の消費量っていうのはもう、どんどんダウントレンドっていうんでしょうかね、下降しておりますけれども、まあ、コロナで一時ちょっと落ち込みましたけれども、まだまだやはり海外はね、日本酒の人気っていうのは、まあ、量は少ないですけれども、でも着実に伸びてはいるので、まあ、これからね、ある程度、まあ、ターゲットを絞ってですね、国のターゲットを絞って、まあ、売り込んでいくのが効果的かなとは思っておりますね。
国のターゲットっておっしゃっていましたけれども、今はどの辺に輸出をされているんですか？
今ね、一番多いのはアメリカなんですけれども、あとは、まあ、多いのはアメリカなんですけれども、地域はアジアがやはり多いでしょうかね。まあ、シンガポール、タイだとか、あとは、まあ、最近台湾、シンガポールですね。こういったところがね、少し増えつつありますね。
そうすると、
ヨーロッパはね、まだちょっと弱いんですけれども、アジアは、まあ、割と比較的、アメリカだとかヨーロッパに比べると、まあ、近いのも、そういった距離のメリットもありますので、まずはね、ちょっと近いところからちょっと広げてって、まあ、今アメリカもそれなりにお世話にはなっておりますけれども、まあ、ゆくゆくはまあ、アメリカのニューヨークの方ですとか、あるいはまあ、ヨーロッパも本格的にね、売り込んでいけたらいいかなとは思ってますね。
じゃあ、まあターゲットとしては、まずは近いところから攻めていくという感じなんですか？
そうですね。で、まあ、弊社はね、やはり、そうは言っても、そんなに大きな酒蔵ではありませんので、まず、まあ、名前を売り込むのに、今もインターナショナルワインチャレンジですとか、あるいはクラマスターという世界的なコンテストに積極的に出品してですね、で、おかげさまでそれなりに評価をいただいておりますので、まあ、引き続きそういったコンテストにはエントリーしていきたいなとは思ってますね。
でもその賞に関してはすごい次々にいろいろな賞を受賞されてこられてますよね、この数年で。
ありがとうございます。まあ、特に昨年2025年はですね、まあ、まあ、当たり年だとは思うんですけれども、いろんなところでですね、まあ、スパークリングをはじめ、あと大吟醸ですね、スパークリング以外のお酒も高い評価いただきまして、で、まあ、そういった高い評価いただけると、今度は国内もやはり注目されるようになりますので、まあ、うちみたいなね、小さい酒蔵にとっては、非常にそういうコンテストっていうのは、まあ、エントリーも費用かかりますけれども、まあ、でもね、その分のメリットも大きいかなとは感じてますね。
そうですよね。なんか本当に特にスパークリングのね、日本酒一筋なんかは若い方飲むと感動するからもっと知ってほしいですよね。
や、そうですね。で、まあ、少しずつではあるんですけれども、まあ、少しずつ、まあ、知名度もね、上がってきまして、で、実は昨日ですかね、先日、ごめんなさい、昨日じゃ先日ですね、万博の方の、協会から、お手紙いただきまして、その万博のですね、まあ、公式の行事ですね、外国の方をお招きする晩餐会で、モンテネグロのですね、まあ、国をターゲットにしたなんか晩餐会がありまして、そこでね、弊社の一筋を、まあ、その晩餐会のお酒として使っていただいたっていう連絡がありましたね。
嬉しいですね、モンテネグロ。
私も失礼ながらね、あんまり、 知らなかった国なんですけれども、
私もちょっとどこにあるかは分からないです
そうなんですね、なんかイタリアの近くみたいで、東ヨーロッパらしいんですけどね、でもね、まあ、そういったね、国の、まあ、重要な行事でね、使ってもらったっていうのは、まあ、これもね、非常にありがたいことですね。
本当ですね。いやぜひぜひ、ちょっと改めて、その、ずっと、前回も今回も、
はい、
スパークリングのね、日本酒があった、一筋があって言っているんですが、うん、初めて聞いた方にも、ぜひ、ちょっとどんなお酒なのか、
次回は、
そのあたりもじっくりお話伺えたらなと思います。
はい、承知しました。
はい、今回もゲストは埼玉県深谷にあります滝沢酒造6代目滝沢秀幸さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。